ばんは。
こんばんは。
今日、私は、昨日、感謝と賛美リバイバルキャンプは昨日終わったんですけれども、私は、シンガポール航空で行ったので、その日のうちに長崎に帰ってくることはできなくて、今日の朝長崎に戻ってきました。本当に、無事に戻ってこれたことを嬉しく思います。本当に、皆様のお祈りを本当に嬉しく思います。それでは証しをさせていただきたいと思います。まずこの、感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前だったんですけれども、この感謝と賛美とリバイバルキャンプ、私にとって本当にこの、感謝の訓練をさせられる時だったんですよね。その理由というのが、まず、長崎から、羽田へ飛んで、そこから成田へ行って、成田からロサンゼルスへっていう経路だったんですけれども、まずその長崎空港に行くために、長崎から、バスに乗ったんですよね。その時に、パスポートを忘れていることに気づいてしまってで、どうしようと思ってとりあえずバスを降りたんですけど、そのとりあえず降りたところがリムジンバスだったので、有料道路の方だったので、次のバスがもう1時間近くなくって、でもうどうしようってものすごい焦ってたんですけども、なんか次のバスが来るまですることがもう何もなくって、でそしてこれは感謝とサミットリバイバルキャンプに今から行くんだから、感謝をしなきゃいけないなと思って、本当にずっと感謝をしていたんですよね。でもう次のバスが来て、もしかしたらこれ飛行機乗れないかもしれないと思いながら、パスポートを取りに戻って、でその後バスに乗って、その後また飛行機の方に、飛行場の方に向かったんですけど、その着いた時には残念ながらもう乗る予定の飛行機は飛び立っていたんですよね。でも、JAL の飛行機だったんですけれど、その JAL のカウンターの方で、次の便に、乗ることが幸いにもできて、で早めの便をもともと取っていたので、次のその成田からロサンゼルスへ行く、飛行機には全然余裕で間に合ったので、本当に、そこでものすごく今までにないくらいものすごいなんか感謝をしたんですよねでその感謝の機会はその1回だけかと思ったら次まだあって、まずその、成田から、ロサンゼルスに行く、飛行機がそのシンガポール航空の乗務員さんを東京に止めたくないらしくて、中部国際空港の方に1回寄ってから、ロサンゼルスに行くっていうことで、なんか余計に時間がかかってしまって、でそのことも感謝だなとちょっと思ってたんですけど、幸いにも私はそんな今までロサンゼルスとか行ったことないのでどのくらい時間がかかるのか分からなくて、まあ長いからちょっと伸びたぐらい、まあいいかぐらいな感じで、まあみんな感謝してるから私も感謝しとくかぐらいな感じで一応感謝をしといたんですよ。でその感謝の機会はその時だけかと思ったらまだありました。でまずロサンゼルスに着いて、でその当日に、バッグが、トランクですね、トランクの、ダイヤル式の鍵がついてたんですけど、その鍵が壊れて開かなくなってしまって、でまずその日のうちは全然開かなくって、もう残念ながら仕方ないので、もう、着替えがなくって、幸いにもその1回開けた後もう1回閉めたらなぜか次開かなくなってしまうという状況になってしまって、でその結果、着替えだけが閉じ込められてしまって、他のものは幸いにも全部外に出してたんで、本当に着替えだけない状況で、仕方ないので、山本節子牧師から下着を借りたりとか、次の日はお前来たのと同じ服装でいたりとかして、うわ本当にその時本当にうわ開いてください、開いてください、本当に本当に感謝します、開けてくださいっていうのをものすごく祈ったんですよね。でその後、カウンターの方というかホテルの、カウンターでいいんですかね、フロントの方に持って行ったところ、そのなんかコツがあるみたいで、もう残念ながらもう、きれいに元の状態で開けるということは無理だったので、もうこじ開けてもらったんですけど、幸いにもなんか鍵がいくつかついてるトランクだったので、一つこじ開けてもう完全に壊してしまって、で他の鍵を使ってっていう風にしていたんですけど、それが結構開くまでに1日以上あったので、本当にその間やっぱ私こんなに感謝したことないなっていうぐらい本当に感謝をする機会を本当に与えてくださったなっていうのを思ったんですよ。本当になんかこの 感謝の機会を本当に主が与えてくださるキャンプなんだなっていうのを本当に聞かれました。でこれで終わりかと思ったら実はまだ続いて、この一番最後に、ロサンゼルスから、成田に戻る飛行機が、出発が1時間遅れてしまって、まあその結果着くのも1時間遅れて、で本当はなんか、その日のうちにホテルに泊まる予定にしていたので、本来ならチェックインの時間がずれてしまうので電話しなきゃいけないなと思ってたんですけど、もうちょうどその時にはそのアメリカの方で、携帯の充電が切れてしまって、でももうアメリカのコンセントとなんか日本のコンセントは違って新しく充電ができなくって、まあ、まあなるようになるさっていう感じで、まあ感謝しますと思いながら、フロントの人ごめんなさい、ホテルの人ちょっと思いながら行ったら、まあそう問題もなく、ちゃんとホテルに泊まることができました。本当になんか、あ、本当に感謝をする機会をなんか主が与えてくださってるなっていう、本当にそういったキャンプでした。で、次にこの、感謝と賛美とリバイバルキャンプということで、次、賛美について本当に素晴らしい賛美を聞く機会が、多いキャンプだったなっていう、感じなんですけど、私は、この予定として、3月28日から、4月2日までなんですけど、この3月29日と3月31日のこの2日間は、行く場所を自分で選ぶことができるっていう日で、ユニバーサルスタジオに行くこともできるし、ボニーブレアハウスを選ぶこともできるし、それともハリウッドの、路上サミに行くこともできるし、でもう一つの日は、ユニバーサルの代わりにディズニーランドに行くこともできるっていうふうに、選ぶことができる日だったんですよね。でこの2日間私は両方ともハリウッドに路上サミに行ってきたんですよ。でその中で本当に1日目 の、 その29日の方はそんなに、路上賛美に行ったチームは多くなかったんですけれど、本当に、1日目の時の方が、立ち止まってきてくれる人が多くって、でそしてその中でもとても印象的だったのが、他の方もこんなのは初めてだっておっしゃってたんですけど、あるチームの人が、賛美をしていたら、そこに、チップっていいと言っていいのか分からないんですけど、そのチップでお金を置いていく人がいて、ちょうど私そこのチームが、賛美をしているとき荷物番をしてたんですよね。そしたらその荷物番をしているところで、どこかなんかお金を入れるところはないかって探しているみたいで、で結局お金を入れるところを置いてないなっていうのが分かって、あ、それなら戻るのかなと思ったら荷物の上に置いていって、あ、風で飛んじゃうとか思いながら、あ、お金もらっちゃったけどどうしようとちょっと慌てながらでも本当に、歩いている人たちが本当にこの賛美に対してお金を出してもいいって思えるような賛美をできるというのは本当にすごいなというふうに思いました。で一応その日は私も、その時は、私一人しかチームがいなかったので頑張って一人で路上に行ってて、賛美をしました。残念ながらちょっと私が賛美をしている時になんかお金を渡したいとか立ち止まりたいとかあまりいなかったみたいなんですけどでもそれでもなんか一人だけなんか黒人の人が You great って言ってくれてるんですけど、なんか明らかに言い方が You great みたいな感じでこんなちっちゃい子歌っててすごいねみたいな感じで言われてる感じだったのがちょっと悔しいなとも思いながら私思いっきり成人なんだけどでまあ、そんな思いもあって次の、2回目 の、 その路上に行く機会があった時ももう一度路上に出たんですよね。その日はもうものすごく暑くて、もうなんか、その後で聞いたんですけど、ちょうどその3月31日のなんかロサンゼルスの最高気温の記録を更新したらしくって、で気温は30度以上あるみたいだったんですけど、なんか歌詞で教えてもらったので、その後頑張って計算しようとしてもなんか結局よく分からず、何度だったのかちょっと私は分かってないんですけど、とりあえず暑い日でしたでその日に本当になんかすごいなっていうことが起きたのが、ちょうど、あるチームが賛美をしている時に、MTV っていう、ミュージックについてやってるテレビの、カメラが来て、映し始めたんですよね。私が見た時にはもう映し始めてて、でそのうちなんかそのクルーの人がもっとたくさんの人で歌ってほしいと思ったのかどうか私はよく分からなかったんですけれど、なんか とりあえず移れ移れみたいな感じで、お前も歌えみたいな感じでどんどん入っていって、で他のそのちょうど来てたチームの人は全部その横に並んでいったので、これは私も行かなきゃかなと思って横に並んだので、多分なんか小さく私もしかしてテレビにアメリカのテレビに出たんじゃないかなっていう機会を得ることができました。で、そのあ、それと、3月30日、2日目、3日目ですねの日に、夜の礼拝の時に、サックスプレイヤーの方の、ロン・ブラウンさんっていう方がいらっしゃって、本当になんか一流のサックスプレイヤーの方だそうで、本当になんか素晴らしい演奏を聴くことができたんですよ。本当になんかお金を払わなきゃ絶対聴く機会ないだろうなっていうようなもので、で本当にその方も、クリスチャンの方で、本当になんか主に向かってサックスで賛美をしているなっていうのが本当に分かる、演奏をしてくださって、本当になんか感動できました。で、そして、何よりもなんかどうしても話さなきゃいけないなと思ってたのが、あのマーリンさんとの、マーリンさんのセミナーだったんですけど、本当に話の内容もとても素晴らしかったんですよ。まず、サタンは あなたたちには問題があるっていうふうに言って、なんか困らせようとしたり、なんか落ち込ませようとしたりしてるけど、そんな風に言われても、そんな問題は解決する方法があるっていう風におっしゃって、その方法っていうのが、ネバーウォーリー、心配しない。で、ネバーハーリー、急がない。で、He was never late. She は遅れることはない。だから、心配しないで、急がないで、遅れることはないからっていう風に思って、そのように、動いていくのがいいっていうふうにおっしゃって、ああその通りだなと思って、どうしてもなんか特にその時とか一回もトランクが開かなくなってたりしてたので、とかパスポート忘れたとかあったので、その時にもうものすごくうわどうしようどうしようっていう心配もしたし、うわ早くなんか戻らなきゃ、なんか次の飛行機にも間に合わないとか、そういったこともだいぶ経験してたので、なんかその時の心境を思うと、確かにその時にもうちょっと心配しないで急がないっていう風にしていたら、もっとなんか良かったんじゃないかっていう風に思って、でもそれでもそんな風に思ってる中でも本当に感謝をすることによって、その心配っていうのがなくなったし、まあ急がないっていうのはちょっと急がなきゃっていう気持ちがちょっと抜け出しきれなかったんですけど、でもそれでも、焦っても仕方ないなっていう気持ちにだけは言い聞かせることまではできたんですよね。ちょっと まだ心の焦りがとても取ることができなかったんですけど、でも、そんな中で本当に感謝をするっていうことは本当に素晴らしいことだなっていうことも感じました。またそして、マーリン・キャロザーズさんに本当にお会いしてみて、本当にこの感謝と賛美を実践されている方にお会いして、何と言えばいいのかわからないんですけど、本当にお会いできてよかったなっていう気持ちをものすごく、感じることができました。多分もっとなんか語彙のある人だったら、その会った時の感傷とか感覚とか話すことができるのかもしれないんですけど、本当に私は語彙が少ないので、本当に素晴らしい人に会えたっていう、そのことだけを本当に感じました。以上で私の証を終わらせていただきたいと思います。